健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している団員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあ6月のドンケンでございます、ね、はい、それでは今日のメンバーです。
はい、支え合い隊隊長の佐藤慶三です。今日も元気で頑張りましょう。
はい、
はい、はい、副隊長の中村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
事務局長の吉本隆二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
隊員の稲田ひろ子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。事務局の小野茂美です。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す。そしてナビゲーターは工藤和美です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、それでは掛け声から元気に参りましょう。
はい、じゃあ行きましょうかね。
はい、
1、2の3、
ドンケン。はい、ということで、あのもうね、梅雨に入りまして、ね、雨が多いですけれどもね、ちょっとその
ジメジメし
てますけどね、そういう気分をパッと
ですね、明るくやりましょう。
食するように、はい、みんなで頑張っていきましょう。
はい、
さあ、今日のテーマですけれども、ちょっと気になる骨の話ということで、ね、まあ、皆さんもよく聞く病名じゃないかなと思います。
はいはい、ちょっとコツコツと話しますね。
骨粗鬆症、噛みそうですけれども、あとは脊柱管狭窄症、あとストレートネック、スマホ首、このあたりのお話を今日はしていただこうと思いますが、その前に、最近のコロナ状況を先生の方からお願いします。
そうですね。はい。はい、ですね、まず延岡市が今どれぐらいかというとですね、今週入ってから、まあ大体ですね、10人前後の感染者が延岡市内は毎日報告されていると。で、どれぐらいのレベルかというと、今1週間で大体80から90人です。はい。今年のですね、2月の終わりから3月の前半と同じぐらいのレベル。ということで、まあ決して少ないわけではないと。で、ちなみに、県北地域ですね。高千穂、日の陰、延岡地域は今、イエローゾーンですね。はい。定点が7を超えてまして、イエローに入ります。で、ちなみに延岡、宮崎県が大体定点観測が3ぐらいですね。はい。で、定点でどれぐらいの数やーってみんなわからんと思うんですけど、10万人あたりで計算するときですね、定点はかけ30と思ってください。例えば宮崎が定点で3っていうのが、まあ、大体今3ぐらいですよね。そしたらそれに30倍かけると、10万人あたりの感染者、1週間の感染者数に大体同じぐらいなんですよ。はい。ちょっと僕計算したらそうなったので、
はい、
そうすると大体今3ぐらいの時は1週間90人ぐらい。で、今週ちなみに86人なので、
はい、
まあ大体それでいくと。はい。だからどのぐらいかなと思ったら、30かけてください。ただ大体延岡人口11万ぐらいになって、もう10万人体とほとんど一緒なんですよね。はい。で、宮崎県全体で考えるときは300かけるといいです。
おぉ。300?
うん。ただ1週間です。900人ぐらい。
うん。
うん。っていうね、県の人口大体100何万ですから、
はい。
はい、30倍か300倍っていうので、延岡市の、値と宮崎県の値が出ると。そうすると分かりやすいでしょ。30と300だけ覚えてくれると。で、それを7で割ると、1日あたり何人かっていうのが大体出るんですね。そうすると7で割ると、今、大体延岡が90人ぐらいですから、10何人ぐらいですね。
はい、
先週一番多くて28人。今週一番多いのが18人なので、まあ大体それと同じぐらいの値にもなってるかなっていう感じですね。
どうでしょう、重症化はしてるんでしょうか。
今ですね、重症化は少ないんですけど、
はい、
入院患者さんは、今、宮崎県内で47人。一時期ゼロだったんですよ。やっぱちょっと増えてます。
はい。
はいはい。まあ、決して軽いっていうわけではなくて、入院しないといけないような人も増えてきてるっていうことですね。まあ、まだまだ、でも、昔ほどですね、
はい、
ひどくてっていうとかですね、もう入院するのに場所探さんときって困ったとか、そういうところまで来てないです。はい。伸び方がですね、じわーっと増えてると。ちょうど去年の6月と同じぐらいのゆっくり増えてる感じですね。去年の6月も実は少なかったですね。で、7月から増えてきます。 で6月は湿度が高いのでウイルスが重くなるんですよ。で人もあんまり動かないのでこの梅雨の時期は意外と収まります。で去年も7月の、休みに近づいてきてから中旬ぐらいから増えてきましたもんね。で実は
同じような
パターンに出ると思います。で実は今中国が大流行してましてですね、
はい、
先週1週間で、中国全体で4000万人感染者が1週間 で今月末には多分1週間で6500万人から7000万人の感染者が出るだろうと。でちなみに中国はオミクロン株に感染した人が全人口の 85% すでにいるんですよ。で1回かかった人がまた今の XBB 新しい株にみんなかかってます。オミクロン株の派生株なんですけどね、はい、ということはもう自然感染の人は抗体できてないと、はい、効かないということが分かったということです、はい、だから多分、日本はまだ感染してない人と感染してもワクチン打ってない人は今から感染者が出てくると思うのでおそらく8月はかなり増えるんじゃないかなと、はい、思います。
あ、なるほど。まあ、その病院のその何ですかね、こう体制というか、うん、そういったところはもう大体整ってきてるんですか。
だいぶ整ってきてですね、いろんな準備ができるようになって、まあ、ほとんどの病院が自分のところの個室管理で形すいません見れるようになってきたと、うん、だいぶこう、まあ、治療もですねいろんなことができるようになったんで、うん、早めに薬やると悪くならないんですよ、
うん
うんうん、だから、まあ、悪くなるような基礎疾患がある人それからワクチン打ってない人に関してはやっぱり増悪する可能性があるので、うん、そういう人は病院に行って早めにお薬をもらうというのが必要になってくるんですね。
うん、
それから今ですね流行ってる株なんですけど最初は XBB.1.5 だったんですよ。で全国的に1.5 が増えてきたなっていうところで1.16 と1.91 が上にかぶさってきて今置き換わってきてます。
うん、
新しいものに、うんうんはい、でどっちもお腹に来たりとか1.16は目に来たりとかするので
目に、
はい、だから成長剤と目薬買っとったらいいですね。アメリカ成長剤売り切れたし1.16が流行ってるところ目薬がかなりやっぱりなくなってるのではい、もう普通の、目薬で構わないので、もう痛くて目が開かないとかいう人も結構いるみたいですね。
はい、でも、家でちゃんとしっかり、ご家庭でね、はい、それぞれ準備しておくということですね。はい、
成長剤、目薬、解熱、鎮痛薬、あと喉が痛くなるので、咽頭痛のお薬ですね。これ絶対準備しとったらいい方がいいと思います。はい、
なるほど。まあ、症状があればね、また早めに受診をしていただきたいと思います。はい。はい、さあそれでは骨の話というところでですね、まあ、この後詳しくいろいろお話を伺っていくんですけれども、骨どうですか、いつも気にしてらっしゃいますか。
ね、どんだけ健康会でもよくね、骨密度とか測ってましたけど ね特に女性は興味がかなりありますよね。
ありますね、やっぱりね、本当に年齢をこう重ねるいろいろこと ね気になりますけれども、うんうん、まあ、骨折とかしたことありますか、皆さん。骨
あります。
あるんですね、
スポーツ
ナイス。
一定ですね、
丈夫なんですね、うん、中村さんね。
ないですね。
そのあたり その骨の丈夫そうじゃないとかいうのってなんかわかるんですか。
例えばですね、ビタミン D の摂取の問題だとか、あとホルモンの問題とか、あと運動してないとか、あと食事でダイエットしすぎたとかいうんだと骨が弱くなるんですよ。で骨の強いか弱いかっていうのを見る一つの指標で一番簡単なのが骨密度ですね。
骨密度見ると、は
い、骨の中にどれぐらい、まあ、カルシウムがあるかっていうのが、まあ、それに比例して出てくるのが骨密度なんで、まあ、スカスカなのか、それともしっかり詰まってるかどうかっていうのが分かるんですね。
これってなんかどこでもこう調べてくださるんですか。
そうですね、今心配だったら病院の方でレントゲンを使って調べる検査とか CT 使う検査とか、で一番簡単な超音波の検査とかですね、いろいろありますので、まあ、ぜひ特に女性は、はい、更年期になってくるとホルモンが減りますよね。でホルモンが減ることによって、エストロゲンってどういう作用があるかというとですね、骨吸収っていうね、骨がね溶けるのを抑制してくれるんですよ。エストロゲンがなくなると骨吸収が抑制されるので、 骨の中にあるカルシウムが抜けていって血液の中に出てくるんです。だからだんだんだんだんスカスカになるんですね。はいはい、うん、だから日本人は食べ物の中とか水の中にカルシウムが少ないので、ほったらかしとったらスカスカになるんですよ。海外と違って水とかいろんなものの中にカルシウムが少ないんですよ。だからどうしてもスカスカになってしまうので、やっぱりカルシウムを積極的に取らないとダメですよね。
なるほど、うん、それとそのあたりの、ね、お話もちょっと聞いていきたいと思いますけれども、うんうんうん、まあ、この後その骨粗しょう症について
ちょっと言いますね、
はい、この病気についてね、ちょっとお話を伺っていきたいと思います。はい、はい、ここからはその骨粗鬆症についてですけれども、はい、これはどういった病気なんですか？
そうですね、まあ、年齢とかホルモンだとか食事とか、まあ、いろんなことで、まあ、加齢性変化の一つとしてだんだん骨がカルシウムが抜けていって弱くなるっていう病気ですね。だから全ての骨なんですよ。だから腸管骨って言って、まあ、体の手とか足とかの骨もそうですし、一番よく問題なのは脊椎っていう骨ですね、うん、要するに重力に対して作用するところの骨はみんなその骨粗鬆症が非常に問題になることなんですね。
肋骨とかもそうなんですか？
あれは扁平骨なので、まあ、ならないわけじゃないんですけども、どちらかというと扁平骨の場合は年取ってくると扁平骨の内側では血液作ってるんですね。それがだんだんだんだん油にかかっていって、で折れやすくなるというのがあるんですけどね、はい、でその重力がかかるところの骨っていうのはさっき言ったように骨密度がしっかり使ってないと潰れてしまいますので、うん、脊椎とかそれからこういう腸管骨とか手とかいうのは荷重がかかっても大丈夫なように中が石灰がいっぱい詰まってると。で扁平なところはそういう荷重じゃなくて血液を作るために大体あるので役割はちょっと違うんです。
あ、なるほど、うんうんうん、へ、なんかね骨粗鬆症のその何ですかこうちょっと皆さんはラジオなんでご覧になれないですけどよく見たことがあるんじゃないかな
そうです、ね、
スポンジみたいなねなんかそういう画像がありますけど、はい、スカスカになる、
スカスカになってきますね。
うん、大根に酢が入ったみたいな感じの、ね、例えがね、
それは分かりやすいですね、はい、大根に酢が入った
大根にね酢がねちょっとしたのあれですよね、これちょっとした衝撃でポキッと折れちゃうっていうことですよね。
そうですね、折れやすい潰れやすいって言いますね。
潰れやすいのか、うん、
まあ、だから重力がかかりやすい部位が潰れたり折れたりしやすいので、うんうんうん、そうすると、まあ、よく皆さん大腿骨頸部骨折、
はいはい、
それから、上腕骨骨折とかですね、あと頭骨親指の下のところの骨の骨折とかですね、あと圧迫骨折、脊椎圧迫骨折とか、まあ、こういうのが骨骨粗鬆症で一番よく起こる4つの骨折なんですよね。手首、肩、それから、大腿骨折から鼠径部、それから、まあ、腰骨ですね、腰骨か胸椎とかそういうところですねが潰れて起こると。で、圧倒的に女性の方が多いです。
なぜですか？あ、さっきちょっとありましたけどね、
エストロゲンがなくなるので、女性はだから最初はエストロゲンがいっぱい出てて、まあ、骨自体が溶けないようになってたところがなくなるとドーンと下がるので一気に骨密度が減っちゃうんですよね。だから閉経後はやっぱり要注意ですよね。
はい、カルシウム取らなきゃ。
取らないと
ですかね。ですね。なんか症状ってこう、出てくるものなんですか？
一つはですね、はい、よくあるとね、身長、私背が縮んだなっていうのはちょっと潰れかけてるって症状です。はい、であとこう街とか見てるとこう背中が少し曲がってる人がいますよね、
はい、
もう若い人でも50代の後半ぐらいから曲がってる人がいますよね。あれ骨粗鬆症が始まってますね。はい、あとなんとなく背中が痛いとかですね、なんとなく腰が痛いのが続くとかですね、
はい、
あとから脊椎間狭窄症にも関係するんですけど、痺れがあるとか、そういうやつが骨粗鬆症の始まりのことが結構あります。はい、
これがもうひどくなってくると、また、
そうですね、骨粗鬆症の中でも特に、大腿骨頸部骨折を伴う、転倒してよく折れますよね。これって実は、介護予防的にはすごく大事で、骨折するとですね、動けなくなるんですよ。そうすると、まあ、寝たきり状態になって、そうすると心肺機能が落ちて最終的になくなっちゃうんですよ。だから、まあ、早めに手術して動けるようにすればいいんですけども、その骨粗鬆症の中の一つの延長線上に ADL 低下と心肺機能低下があって、実はもう死に至る病の一つの入り口じゃないかっていうような考え方もあるんですよね。特に今健康寿命って言われてますよね、
はい、
健康寿命の延伸の中にこれがものすごく大事だって最近。
はい、
これ骨粗鬆症がコントロールできれば健康寿命が 2,3 年はすぐ延長できる可能性があると今言われている病気なんですね。
これどうなんですかね、痩せ型の方の方が多いんですか、どうなんでしょう、そういうのは関係ありますか？
栄養がちゃんと取れてるか取れてるかないか、骨粗鬆のタイプの中に、まあ、いわゆる無理なダイエットした人は結構やられます。逆に太ってると脊椎に圧力かかりますよね。で、これで潰れやすい。というのもありますので、まあ、痩せてるから太ってるかっていうよりも、食生活と日常生活でどういう加重をしてるかっていうのが大事なのかもしれないですね。
皆さん、どうですか？稲田先生とか、骨密度測ったことありますか？
測ったことないですね。ちょっと測ってみたいなっていうのは思うんですけどね。
は
い、
ですよね。
まあ、自分が一回どれぐらいかっていうのは知っておくのはすごく、大事かなと思いますね。
まあ、当然若い方はそんなにないってことですかね。
実はですね、
はい、
これ運動してない人はかなり落ちてるんですよ。
え、そうなんですか？
これ7、8年前にですね、まあ、隊員の川先生と僕いろんな事業所に行って、まあ、足を超音波で骨密度を測ってたことがあるんですけど、まあ、30代から50代くらいの、まあ、工場とかの、まあ、職員さんとか事務職員さん、
はい、
ものすごく低いんですよ。
あ、骨密度が。
骨密度が低いんですよ。むしろ60代超えた方がみんな健康を持って歩くようになったりとか、食生活気をつけるようになるので、そっちの方がいいんですね。だから、30代ぐらいで食生活が悪くて、あと運動をあんまりしてないという人は、もう若いうちからかなり低い人が多いです。何が起こるか、ちょっと多分今から、これから10年、20年、30年経って退職するぐらいの頃には、ボロボロになるかもしれないですね。だから僕らの世代と違って、はい、ゲーム、家でゲームしかしてないとかですね、外に出ることが少なくなっているので、まあ、後からちょっとも出ますけど、日光に当たらないと、そうするとビタミン D ができないというですね、ビタミンって取るものと 体の中で合成するものがあるんですが、合成ができなくなっている人が相当今多いと言われてますね。はい、日光をよく信じた方がいいなという話ですね。
回復するんですか先生。
回復するそれはですね、ちゃんと運動したりとか食べたりすると回復します。
スカスカになったやつが
こう、若い頃の状態でスカスカだった人は大変ですけども、ある程度のところで骨密度が下がってる人はかなり戻ります。潰れてしまったりとかそういう状況だったら難しいんですけども、高齢者でもですね、今ビスホスホネート製剤とかですね、いろいろ薬を使ったりとか、あと運動したり食事療法をするとですね、昔と比べてかなりコントロールできます。それこそ、骨密度がずっと下がってる曲線が、まあ、平らになるだけじゃなくてちょっと上がってくるぐらいまで行くようになるのでですね、もうぜひ早めに調べて自分の立ち位置がどこかっていうのをチェックして、でもし低ければもう早めにアプローチして薬を使ったりとか運動したりとか食事を気をつけるというのが大事だと思いますね。
そういう、こう、骨を強くするといいますか、そう、その骨粗鬆症のお薬っていうのがあるんですね。
そうですね。もう今いっぱいいろんな薬があるんです。ただ、タイプによって使う薬が違うんでですね。
まあ、ちゃんと診断してもらってから。
そうですね。はい。はい、さっき言ったように、ホルモンが足りなくて、骨の中からカルシウムが抜けやすいタイプとかですね。今度は逆にカルシウムが吸収されにくいタイプの人とかですね。それから例えばビタミン K が足りない人とか、マグネシウムが足りないとか、そういう人によって治療する薬が違うので、まあ、骨粗鬆症で分かったら、自分がどういうタイプかっていうのを血液の検査すると分かるんですよ。
血液検査で分かるんですか？
血液の検査とか、あと、まあ、その人の、生活パターンとかね。それで、それに人に一番適切な薬を使うと。はい、ということができると思います。はい。
詳しい話を聞きましたけれども、ちょっと気をつけないといけない。
そうですね。まあその延長
線、そうですね。持ってる方ね。
特に糖尿病だとかですね。はい、 糖尿病の人があと腎臓が悪い人とかですね、はい、糖尿病の人と腎臓が悪い人は骨代謝って言ってね、あの骨ってずっと同じ状態であるわけではなくて、うん、壊れて修復して壊れて修復してってこう生まれ変わってるんですよ。人間の肌と一緒、皮膚と同
じ、ターンオーバー
するんですよ。だからそのターンオーバーがうまくいかなくて、例えば壊れる方が強くて再生する方がうまくいかないとだんだん骨がボロボロになっていくと、はい、もうこれ骨回転ですね。そういうのがうまくいくかどうかっていうのがすごく大事なんですよね、
はい、
だからそのバランスの一つバランス取ってくれるのが実は 女性ホルモンのエストロゲンっていうやつなんですけどね、はい、でこのターンオーバーの時にですね、はい、例えばカルシウムをいっぱい取ってくる、で血液の中のカルシウム濃度が高いとカルシウムが余ってるから、じゃあ骨の方にカルシウムを貯蔵しましょうって、実は骨はですねカルシウムの貯蔵庫でもあるんですね。でよくあれですね、妊娠した時妊婦さんなんかは骨がもう脆くなるって言いますよね。あるいは子供さんの骨を作らないといけないから、お母さんの骨が溶けて、その溶けたカルシウムで子供さんの骨ができます。うん、その時はさっき言った白骨細胞っていうのがすんごく働いて、お母さんの骨を中からカルシウムいっぱい抜いていくんです。それで子供さんの方に行くと。だからね、石灰がいろいろボロボロになって骨が骨折しやすくなったりいろんなことが起こりやすいんですね、お母さんはね。まあ、母親って大変ですよね。鉄分も取られるし、カルシウムも取られるしですね。だからその時の影響があって、女性はそれにホルモンの問題もあって、で骨粗鬆がダブルでやるやと起こってきやすいっていうのはやっぱあるんですね。
男性よりも多いってことですね。
なるほど。意外とみんな骨ってもうそのまま変わらないと思ってるんですけど、骨って貯蔵庫なんですよね。出たり入ったりするので、バランスの問題はちゃんと必ず考えておかないといけない。ということはカルシウムの濃度が低いと溶けてくるんですよね。そうそう、だから食事の中とかそれから消化管からカルシウムがいっぱい吸収されるような状態っていうのを作るのがすごく大事なんですね。
なるほど、
うん、食事の話をちょっとしましょうか。もう稲田先生がおられますからですね、
うん、まあ、先ほどからの、まあ、食事ということで、ね、骨ということでね、あのカルシウムとかあとビタミン D という話もありましたけども、
はいはい、
まあ、どういった、まあ、あの食物に多いのかということになりますね。まあ、カルシウムはよく、まあ、皆さん牛乳とか乳製品とか、ね、まあ、チーズとかですね。
それがまあちょっと一番、
はい、まあ、そういったものですし、あとはそのまああのイメージしにくいんですけど、あの小松菜とかチンゲン菜とかああいった緑黄色野菜にもありますし、まあ、あと大豆ですね、納豆とか、まあ、そういったものも多く含まれてますね、はいはい、あとまあビタミン D になると、まあ、お魚関係ですかね、あの鮭とかうなぎとかサンマとか、まあ、そういった、まあ、あの魚類ですとか、あとはまた椎茸とかですね、キクラゲとか卵など、まあ、そういったものがまあ多くありますので、まあまあいろいろ今言いましたけども、はい、まあ、まとめて言うと、うん、牛乳とか、まあ、あのヨーグルトみたいな乳製品、うんうん、それからお魚、
はい、
うん、あとはまあ緑黄色野菜とか、
うん、
あと大豆類ですね、あと卵とか、まあ、そういうものをイメージして、まあ、取っていただくといいのかなというふうに思ってますね。
はあ、まあ、1日、このカルシウムでいうと、700ミリから800ミリグラムっていうふうにありますけど、
はい、
これなんか、どれぐらいの量って、難しいですよね。どれぐらい食べたらいいんだろうって。結構な量ですよね、700ミリ。どうですかね。
まあ、牛乳を100飲んだとしても、カルシウムが100ぐらいしか取れないのね。まあ、100って言ったらちょっと少ないですかね、牛乳は。まあ、大体200、
あ、そうですね。
ちょっとぐらい取りますのでね、うん、牛乳ちょっとコップ一杯、
うん。牛乳だけ取ろうとったら朝昼晩3本飲まない。
ああ、
3本。1本1本1本。そう、それきついですよね。だから牛乳プラスアルファ。だから日本の場合は、いろんなものに入っているカルシウムが非常に少ないの で、
ね、
まあ、場合によってはサプリメントを使ったりとかそういう取り方も必要になってくるし、
ね、
気をつけて取らないと絶対足りなくなるんですよ、
うんうんうん
うん、だから普通食生活をすると必ず日本人の場合には年取ってくると背中が曲がってきますから、
はい、
うん、だから意図してカルシウムをいっぱい取るようにするっていうのが大事ですね。
そうですね。
まああと納豆とかはね、まあそのカルシウム以外でもいろいろいいですので、
う
ん
う
ん、納
豆、ね、いつも出てきますね。
パック取るとかですね。
ね、
はい、あとはあの切り干し大根とか割と
切り干し大根
ですね。まあそういった意味ではまあ あの切り干し大根で料理したりして、まあ、そういったものをまあ日頃からまあ摂取するというのが大事でしょうかね。あとひじきとかですね、あと乾燥しいたけとか、まあ、その辺こう、まあね、料理の好きな方はそういったものをまあなるべく使って料理とかされるといいかもしれないですね、はい、あとまああのお魚とかになると、あの缶詰のお魚とか割とあの骨まで、
ああ食べられますね、
あの食べられるようにまあなってますので、はい、それでは缶詰を利用して、はい、まあ、あの骨まで食べると。
やっぱり骨食べた方がいいんですか？食べるといいんですか？
骨まで食べれるやつは食べた方がですね。まあ、あとはそのいりことかちっちゃいやつとか、そのまま食べれますからね、はい
はい、なんか今ちょっとおやつとかにありますよね、はい、ナッツと一緒になってるやつとかね、はい、ああいうのでもいいのかな。なるほど、食事ちょっとね、カルシウム気をつけないといけないですね、これから先。
あと、まあ、まあ食べるのもですが、そうです、先ほど言ったように日光に浴びるっていうのがすごく大事なんですね。
日光やっぱ浴びなきゃいけない、
は
い、
で女性今割と美白というようなことでなんとか、まあ、あの
そうですよね、これから先は特にですよね、なんか日焼けしたくない、
黒い服を着て、顔もほとんど黒いので覆ってというようなことでもありますけど、はいはいはい、まあ、ちょっとしすぎというのはやっぱちょっとね、度が行きすぎるとなりますので、まあ、ほどほど。
そうですね、うんうん、日光に当たるとコレステロールか、はい、コレステロールのその代謝産物の中からビタミン D ができる、うんうん、ビタミン D ってコレステロールの延長線じゃないですか、はいはい、直射日光に当たらないとダメなんですよね。で、そう、でその後肝臓と腎臓でそのビタミン D が活性化されるんですけど、うん、肝臓とか腎臓が調子が悪いと活性化も落ちてくるので、うん、だからまあ人によってはそういうのも、もうあの少ない人は薬を飲むというのも一つの手だと思うんですね。まあ日本はあんまないんですけど、海外とか売ってる牛乳の中に最初からビタミン D E っていう牛乳がいっぱい売ってますから。アメリカ人むちゃくちゃ背が高いとそれじゃないかっても言われてる人もいるぐらいなんですね。はいはい。
そうなんですか。
まあ日本はそういうのがあんまないですけど、海外は最初からもう牛乳の中にビタミン D が入ってたりとかですね。そういう牛乳がいっぱい売ってっていうか、普通にみんなそれ飲んでますから。
味が違うんかな。
いや、ほとんどわからないです。
わからないです。
わからないです。わからないです。はい、まあ向こうの人が牛乳ガロンで買いますからね。4リッターで買いますんで、みんな水みたいにして、水の方が高かったりするんで、ものすごい量飲むんで、それはでかくなるわなと思います。
牛乳飲むとやっぱ背高くなるんですかね。
あ、やっぱ骨っていうのはカルシウムがないと絶対伸びないので、ビタミンとカルシウムがあるとやっぱ大きくなります。
なるほど。ということで、牛乳飲みましょう。もうお魚食べましょう。
手っ取り早いですわね。
そうですよね。はい、はい。さあ、それでは次はですね、まあ、あの、脊柱管狭窄症、あとスマホ首、このあたりのお話を。はい、次にして、そして運動の方に行きましょうか。はい、 日冒頭にも出てきましたね。骨粗しょう症と、あと、脊柱管狭窄症。これも噛みそうですけど。それと、まあ、ストレートネック、スマホ首。このお話をね、ちょっとしていただきましょうか。脊柱管狭窄症ってどんな病気なんですか？
あ、もう多分、皆さん聞いたことはあると思うんですけど。
うん、聞いたことありますよね。
うん。よく手が痺れるとかですね、うんうん、足が痺れるとか言ってるんだとかの病気が、首の脊柱管が狭窄したりとか、腰の脊柱管が狭窄したっていう場合が多いんですよ。で、脊椎ってですね、脊髄ですね、末梢神経の脊髄、どこにあるかというと、みんな背骨の真ん中にあると思ってる人がいっぱいいると思うんですけど、うん、背骨の背中側に管があるんですよ。
はい、
はい、まあ簡単に言えば背骨のこう支えるところは骨で、骨と椎間板っていうのでこうずっと作っててですね、その背骨の後ろ側に管があって骨で管を作ってるんですね。だそこの中に脊椎っていうのが入ってるんですよ。だから脊髄ですね、
脊髄
の後ろに脊髄があると。でその脊髄っていうのが、まあ、脊椎の後ろにあるので、骨に囲まれた状態で前側から骨が出てきたり、椎間板が出てきたり、後ろから靭帯が圧迫したりすると内側が狭くなって、でそれで、神経が圧迫されると。例えばさっき出てた骨粗しょう症で骨がビュッて潰れて、後ろが背中側にポンって出てくると神経圧迫するんですね。ただそこが狭くなって神経を直接それが圧迫すると、神経がそこで傷んでしまうので、しびれが出たりとか、ひどくなると足が
動
かない。
痛みもかなりやっぱ強いみたいですね。
ですね。はい。もう脊髄狭窄、痛み、しびれ。で、最終的には運動麻痺が来るんですよ。だから手が動かないとか足が動かないとか。そうなったらもう手術しかないので。はい。だからまあ結構加齢変化とともに起こってくる病気。で、ほったらかしとったら運動障害まで来ると。
じゃあもうこれもやはりその骨粗しょう症の原因の一つですね。
はいはい。だから骨が弱くなったりとか、はい、さっき言ったようにこう荷重に対する、抵抗性が弱くなるということが起こりやすくなると、うんうん、例えばヘルニアも起こりやすくなるし、運動で周りの筋肉をしっかりこっち耐えてなかったらですね、ぐらぐら骨が揺れてて潰れやすくなったり、後ろに滑りやすかったりとか、
はい、
することがあるので、まあ、食事と運動と骨粗しょう症防止っていうのはすごく大事
なんですね。なるほど。はい。あとはあれですよね、もう現代病と言ってもいいかな、ストレートネック、スマホ首。
今もうね、コロナでめちゃくちゃ増えて、ね、で YouTube とか今 SNS ものすごい今増えてるんですよね。結構ですね、内科にもですね、手がしびれるんだけどとか言って、まあ、頭の脳梗塞じゃないかとかですね、そういうふうにやってきたんだけど、実はストレートネックだとかですね、スマホ首だったとかいうことが結構あるんですね。
症状ってどんな感じですか？
首がやられるので、まあ、その首がストレートネックになると、まあ、筋肉がすごく緊張した状態なんですね。で、割と多いのは頭痛。頭痛、肩こりから始まって。で、筋肉はですね、簡単に言えばスマホ見ると首こう下に見ますよね、そうすると前側の筋肉がもうギュッて縮んだ状態 で後ろ側の筋肉がずっと突っ張った状態なんですね。だから背中の後ろ側は、いわゆる、まあ、筋肉が張った状態で、手前側はギュッて潰されて硬くなった状態っていうのが続くので、いわゆる筋緊張性頭痛症って、まあ、筋肉痛、肩こりから伴うような頭痛がまず起こりやすいです。でそれから頭痛から始まって、肩こりから始まって、だんだん今度は肩から腕まで痛くなったりとか、しびれが出てきたりとかですね。でそれがもっとひどくなると吐き気が出てきたりとかですね、めまいがしたりとか、場合によってはストレートネックのひどくなると今度は運動麻痺まで起こってきたりすることがあってですね、実は結構怖い病気なんですよ。
これってもうストレート、まあ、真っすぐになるってことですよね。
そう、はい、普通は首っていうのはこう、
ま、曲がってますね。
S 状にこうなっとかないとクッション性がないので、非常に危険なんですけどね。それが真っすぐになってしまうと外力を直接受けるようになってしまうので、
元に戻るんですか？なんか
だからもう完全にストレート ットネックになってもそれが固定してしまうと戻すのが大変なんですよ。かなり治療も難重しますので、だからスマホ首っていうぐらいの状態で筋肉が緊張している状態とか、過伸展している状態っていう状況で治療するとかなり良くなるんですよ。割と簡単に調べる方法があるので、はい、ぜひやってほしいのは、皆さん自分家の家で壁に向かってずっとまっすぐ立ってですね、はい、で両肩を壁に自然につけた時に首が頭の後ろですね、頭の後頭部が壁についてなければストレートネックじゃなかったらスマホ首の可能性がある。知らず知らずうちにだんだんこんなになるんですね。でそれが当たり前の姿勢なんですね。で結構こうやって頭つけた時に、あといつもと違う感じが強いなと思った人がいっぱいいると思うんですけど、それはもうすでに予備軍なんで、はい、だから人間の体ってまっすぐ立った状態が普通なので、壁にまっすぐなってるのが違和感を感じるようになったらすでに多分こうなってると。でこれ実はスマホだけじゃなくて、事務の方でコンピューター作業する人も相当いいんですよ。はい、だから今そういう、まあ、ストレートネック防止用の椅子があったりとか、立ったままこうキーボードを打つような練習をしたりとか、そういうのがいろいろあるので、ぜひもうこれ現代病の一つなんでですね、はい、チェックしていただくとも簡単にできるので、壁に立っていただいてですね、
ちょっとやりましょう皆さん。
あ、ね、ですね、
あとはそうですね、そう、運動ですよね。
そうです、
首もそうですけれども、ここは吉本さん
に、そうですね、まあ、首の運動ね、なかなか難しいんですけど、まあ、ストレのクライドマステイリアスというの強さに言うと、スキンをどう柔らかくするかっていうのがですね、
そうですね、まあ、すごい運動も 大切っていうことで、
もうこれまず吉本さん
からありましたんで、はい、はい、
まあ、運動といえばということで振られるいつもの吉本なんですけども、まあ、ストレートネック、まあ、言われてるのは、その、強鎖乳突筋っていう、まあ、首の、頭蓋骨の乳幼突起っていうところから、鎖骨の方に向かって前方にある筋肉なんですけど、はい、まあ、主にこう、前を向いた時に潰される筋肉なんですけども。
ここで筋がありますよね。
はい、ですね。横にこう、
はい、この V 字になってるところに来てですね。
耳のちょっと下の方からこう出てきて、鎖骨の前方の方についていくんですけど、まあ、ここが緩んでくると、その、まあ、首が前に倒れたような形で、やると緩んでるので、まあ、ここを、まあ、ストレッチするなら、少し顎の下顎の、顎のところですね、親指でちょっと押さえながら、ちょっと上をこう向いていくとか。で、そこで、少しストレッチを入れるなら、さらにその状態で、少し顎を引くような感じで、ぐーっとこう持っていくようなすると、収縮しながら伸びるみたいなことができるんですけど、まあ、あんまり強くやると、首なので、もう本当にゆっくりやっていかなきゃいけないので、まあ、何も抵抗を加えないで、普通にこう上下にですね、ゆっくり呼吸をしながら首を動かすとか、ぐるぐる回すっていうのは、首が竹じゃない
んですよ。いいですか、
人間の首ってあんまりこうすり鉢状になってて、ぐるぐるぐるぐる回転
すると、回しますよね、回しませんか、
頭蓋骨と短軸関節っていう関節が、そこでぐるぐる回すと擦れてしまって骨がもったいないので、やっぱり擦れていくので、あんまこうぐるぐる回すのではなくて、上向いたり下向いたり、あと横に倒す、あとも普通に横を向くというかですね、そう、右を向いたり左を向いたりっていう、ぐるぐる回すというよりも、はい、
ストレッチ、
ゆっくりストレッチをしていくというようなことの方が首はいいと。あとはもう首っていうよりも、その首からつながってる筋肉で結構肩甲骨とか肩についていることが多いので、まあ、首をあんまり動かすよりも肩をしっかり動かした方が、
肩を、
はい、
回す、
はい、まあ、両手をできる方は手を肩の方にこう手を当ててですね、はい、で肘から回すようにしてぐるぐる回すような運動ですね、こうすると肩甲骨がしっかり回りますので、前に回したり後ろに回したり、まあ、あとは、まあ、両手を横に垂らすようにして、両肩が耳たぶにつくような気持ちよりにギューッと引っ張り上げてですね、まあ、大体5秒ぐらい止めたら、ゆっくりストンと下ろすと、ああいうような運動とかをすると、まあ、首周りの筋肉が力ほぐれますので、
その場でできますから、
そうですね、
ね、お仕事の途中とかね、
はい、もう途中でもできるので、はい、
ちょっと入れていくといいですね、休憩中でも。
思います。
ます。結構運転の時にこんななスマホ首と同じように首が前に出てる人も多いんで、はい、これも結構ストレートネックの元になるので、うん、運転中もぜひしていただけるとありがたいですね。
あと結構デスクワークになると腰結構痛くなるじゃないですか。腰に関しても結構あの腹筋なんかが弱い方なんかすぐにこうあの骨盤が後傾ってこう後ろにこう引っ張られて、そのせいでこう首があの頭が下がってくるので頭が下がらないようにするために首が上がったりとかするのがあるので、まあ、椅子に座った状態で、はい、まあ、少し浅く座った状態でですね、腰をこう後傾っていうか後ろにこう引いたり、うんうん、なんて言ったらいいんですかね、前にぐーっとそあの腰を反ったりとか、まあ、そうい う, こう腰をこう動かすような運動を座った状態でもですね、うんうん、すると非常にこう首なんかも逆に楽になったりとかするので、まあ、もちろんあの立ってその辺をこうぐるぐる歩き回ったりとかするのがいい、まあ、いいと思うんですけど、まあ、ちょっとしたそういう腰の動きとか首の動きでもかなり違うのでやっていくといいのかなと。
首回したらいけないんだ。
あんまり激しく回す
ね。
まあ関節以外をやられるのでですね。はい、うん、本当の意味で首が回らなくなりますからね。お金じゃなくてね。
まあできることからね、やっていきたいと思います。はい。目に映るのは天使かな。
最後教えて慶藤先生のコーナーですけれども、何か先生に、まあ、今日のこの番組でいろいろお話をした中でありますか。はい、大野さんお願いします。
先生、あの日光浴ってですね、
はい、
あの洋服を着てたらそれはあの日光浴にはならないんですか。その肌が直接日に当たってないとダメってことですか。
日光浴の時にコレステロールを合成するっていう時に何が必要かというと紫外線なんですよ。で紫外線が通らないとダメなので、そうすると普通の服着てる場合にはほとんど通らないです。薄い白い服だったら少しは通りますけども効率悪いです。であと結構問題になってるのが、日光を通らないようにするっていう、まあ、要するに紫外線プロテクトのためですね、うん、そういう軟膏を塗ったり、うん、クリーム塗ったりすると、はい、通りません紫外線。 日に焼けない。
でも、うん、ね、日焼け止め塗りますよね。
帽子は？
じゃ帽子を
遮りますもんね。
結局加減の問題で、夏のものすごい暑い時にむちゃくちゃ紫外線浴びると火傷しますから、火傷しない程度に朝の時間帯とか夕方の時間帯に運動がてら浴びると。
具体的にそうですね、まあ、何分ぐらいこうなんか日光浴びたらいいのかなっていうのが、
だいたい例えばウォーキングとか30分しますよね、はい、そのぐらいの時間ぐらいをその、明るい時間帯、ものすごい日光がある時間帯、朝と夕方に、うん、ちょっと少し明るくなったぐらいの時間帯で歩くといいという、
まあ、それぐらいの時間だと逆にその紫外線を受けても、
うん、まあ、そこまで
には、
う
ん、そうですね、そんなに影響はないってことですね、うん、
だから顔だけは気になるんだったら、うん、顔だけは少しあのサンプルドクトを塗っていただいて、他は半袖にするとかですね、
ねえ、ちょっとその加減が難しいなと思って、あの
日は太陽が昇ったらいいってことですか？
だからもう昼間やったら強すぎるので、
うん、
朝と夕方ぐらいで、う
ん、日が沈む前とか、うんうん、
まあ今何が問題になっているかというと、うん、まあ、女性の方も男性もそうなんですけど、うん、日に当たると危ないとかいろいろ皮膚がんの問題とかね、うん、まあ、シミの問題とかで当たらないようにしているということが、うん、これから10年後20年後に骨粗鬆症に影響するんじゃないかってみんな言われてます。
そうなんですね、
うん、
へ
え、うん、さっき あの会社で工場とか事務作業している人のその骨密度が低かった、これも少し関係してるんじゃないかと言われてます。
うん、
である学校で10代の後半の人に調べてみたら、うん、学生むちゃくちゃ低かったと
思うんです。なんでだろう、
もう外に出ないから。でやっぱ運動系のクラブで外でやってる連中と、うん、その例えば文化系で内側でやってる人調べてみると、もうそれだけでも全然もうコレステロール、アクロステロールね、ビタミン D の量が違うので骨密度も違ってくるというのが分かってるって、結局、うん、今の問題が将来に絶対影響してくる可能性があるってことなんですよね。
うん、あんまり美白とかあれですね。本当に
染み出ても大丈夫なところ焼いたら足とか、
そうですね。まあ、朝日を浴びるっていうのが一番
いい、ね、顔は焼かないように。
海外とか行くとですね、びっくりぐらいするぐらい昼の冬の寒い時にみんな上半身脱いで公園で寝転がってますもんね。
ああ、それはあのそう意識してですか。
そうです。こういう日光浴っていうのがそのビタミン D に大事だっていうのでですね。
はい。
うん。
へえ。そうですね。冬場もってことですよね。
そうそうそう。冬は余計その日照時間が短いから、うん、その時に寒くても上半身脱いで背中に当ててます。その代わりシミだらけですけ
どね。ああ。ねえ。そうですね、まあ、これから日差しもだんだん強くなってくるので、うん、そのこう紫外線とのね、まあ、なんですか、バランスね、ちょっとこう考えながら、
うん、例えばもうその日光を浴びた時は、うん、まあ、コレステロールが必要だっていうものもあるんですけど、うん、ビタミン C をできるだけ取ってシミにならないですとかですね、うん、そういうののこう食生活もうまく利用するとか。
窓越しでもいいんですよね。窓越し
だいぶ少ない。
やっぱ直接の方がいいってことですね。
やっぱ外に出た方が合って
るんですね。で、大野さん。はい、ということでね、今日はまあ日光浴の話で、はい、終わりましたけれども、まあ、皆さんね、ちょっと今日は骨のお話、いろいろ面白かったですよね。
はい。
はい、
まあ、コツコツボツボボンボン。
まあ、カルシウムしっかり取って、ね、骨も強くしたいですけどね。はい、ということで、6月のドンケンはここまででございます。また来月は別なテーマでいろいろとお話を伺っていきたいと思います。以上、ドンケンでした。